はい、では今日は、この誤解というお話をまずさせていただきたいと思います。誤解と言いますのは5つの蓋と書いてます。お釈迦様は我々がどうして、患い悩むのか、どうして私たちは苦しまなければならないのか、それは煩悩が原因であると教えられます。でお釈迦様はですね、この煩悩をですね、いろんな例えでいろんな視点から煩悩を分析して教えてくださいます。まあ煩悩と言いましてもね、108つあるという言い方もありますようにね、寿庵の鐘が108つになりますけどもね、いっぱい私たちには煩悩がございます。それで我々は日々患い悩んでいるんですが、まあ、今日はですね、煩悩たくさんあってもキリがありませんから、5つにまとめてね、親鸞お釈迦様ですね、貪欲、心意、根人、睡眠、情故、後悔、義と、まあ、5つの煩悩、5つに煩悩をまとめて教えられた。でこれをですね、皆さんがまずは自分にはそういうものがあるんだなぁということを認識、確かにこういう煩悩があることをね、客観的にね、これを認めることによって少しずつ減らすことができると仏教では教えられます。5つの、これ蓋という字を書いて、これ蓋と言いますけどね、頭蓋骨の蓋です。頭蓋骨という漢字はこういう蓋という字を使うんですね。大事な部分、脳をですね覆っている、蓋をしている。もし頭蓋骨なかったら私たちもたちまちね、脳がやられてしまって生きていけません。大切なものを覆うものが頭蓋骨です。でこの蓋の場合はですね、私たちの知恵を阻むもの、心の成長を妨げるもの、心の成長を、阻んだり妨げるものをお釈迦様は誤解とおっしゃったんですね。だからこの蓋を取ればね、皆さんの心は成長してね、臨終を迎えても穏やかに死んでいきます。ところがこの蓋があなたの心の成長を妨げ阻んでいるから、この蓋を取りましょうというのが仏教なんです。まあこれはなくすのは大変ですけどね、減らすことはできると教えられます。まあこの仏教ではこの誤解をですね、5つの煩悩を休眠、まあお休み、まあ眠らせる、表に出てこないようにすればいいと教えるんですね。これ根本的になくすのは非常に難しいですけども、私たちが表面上にですね出てこないようにすることは頑張れば、仏教をしっかり聞いて理解が深まれば、これ表に出てこないようにすることはできる。まあ蓋をですね、5つの蓋を休眠させることができれば、一応次の章ですね、地獄に落ちることはなくなると教えられます。だから今日はまずね、5つの蓋とはどういうものかを正しく理解して、あ、こういうものがあるんだな、これが私を煩わせ悩ませ苦しませているから、これを少しでも減らしていこうという気持ちをね、まあ、起こしていただきたいなと思います。またその方法もね、この後しっかり教えがございますから、まずはこういう煩悩が自分にあることを知ることが大事であります。これがこの誤解という教えなんですね。5つの蓋、煩悩を5つにまとめた教えが誤解であります。でこれはですね、浄土真宗の教え、親鸞聖人の教えで言いますと、まあ、この言い方じゃなくてね、これ5つ目のですね、義という疑い、義という煩悩、これに焦点を絞って説いたのが実は浄土真宗の教え、親鸞聖人の教えなんです。親鸞聖人という方はですね、この5つのうちのね、この義だけを特にハイライト、ここに焦点を絞ってこの疑いの蓋をなくすことに力を入れて説いたのが、浄土真宗の教えなんです。 まあ、親鸞聖人という方はですね、たくさんの本を書いておられますが、疑いなし、疑いの蓋が親鸞はなくなったぞ、疑いの蓋が親鸞晴れたぞ、疑いの蓋がきれいに露散りの疑いもなくなくなったぞと親鸞聖人はおっしゃったんですね。あの親鸞聖人の有名な本、まあ教行信証というのがあるんですけどね、まあ世界の名著の中の名著と言われる、そういう本にはね、9箇所もね、この言葉を繰り返し繰り返しおっしゃって、皆さんもね、この疑いをなくしたら五章は大丈夫ですよ、この疑いさえなくしたらあなたは幸せになれますよと、こうおっしゃったんです。まあ、今からこれちょっと説明しますけどね、この疑いと言いまして、疑いの蓋、これが一番ね、あの元にある教え、これが一番根本にありますからね、これ最後に、挙げられて、特に親鸞聖人にはここだけを強調されたんですね。まあ見心は分かりませんけどもね、まあ浄土真宗といったら悪人を救う教え、罪深いね人を救うのが特に浄土真宗の教えなので、もうこのここだけに焦点絞られたのかも分かりません。でこの疑いの蓋がね、なくなるのが、なくなったら幸せになれると。でこの疑いの蓋といったら、まあ普通はですね、仏教では因果の道理、まあ皆さんならばこの因果の道理に対する疑いの蓋がなくなれば、人を恨んだりね、呪ったりすることもなくなる。今受けるさまざまな結果はね、すべて自分の蒔いた種まきなんだと、ね、因果の道理ね、良い種をまけば良い結果が来るし、悪い種をまいたら悪い結果が来る。受ける結果のすべては自分のまいた種まきであると。因果の法則が、ね、疑いがなくなれば、罪悪も減るし、ね、五章、ね、地獄に落ちることもなくなります。まあ、だから普通はね、疑いといったら仏教で因果の道理について、疑いを晴らしなさいと。いう教えであります。あともう一つ言うならばね、仏様を疑う。仏様。仏様というのは、どんな人も救う。ね、たとえ罪の重いね、罪悪の深い人でもですね、仏様は、どんな人もね、差別なくね、幸せにしてあげたいという心が仏様の御心。それを我々は信じられない。こんな罪を作っている私は、助からんのじゃないだろうか、こんな罪悪の深い私はもうダメなんだと、仏様の御心にね、もう刃を向けるというか、そんなものは信じられませんと、この仏様の心を疑っている。それをまあ親鸞宗の場合はそこを強調されたんですね。浄土真宗は阿弥陀仏の本願と言いまして、どんな人をも救うという阿弥陀仏の本願を疑っているから幸せになれないんだと。仏様を、ね、御心をね、疑ってはなりませんよと。疑いを晴らすのが、まあ実は仏教でもありますから。その疑いが親鸞聖には晴れたんで、疑いなし。疑い交わることないと何度もおっしゃったんですね。で、この仏様の心を疑っている。これがこの義のね、一番根本にあるものと言っても、ね、いいかもしれません。で、この、五戒の教えがどうして大事かと言ったらね、親鸞聖人ですね、たくさんのお経を読まれたんですけども、お経といってもね、7000冊以上膨大なお経があるんですけども、親鸞聖人はそれを全部読まれてですね、その中で一番大事なお経、真実のお経は何かと言ったら、まあ、親鸞聖人ご自身は、大無量寿経であるというふうに見抜かれたんです。まあ、このお経が一番ね、お釈迦様の本心が説かれていると。こう、確信されて、このお経を中心にして、ね、成り立っている教えが、まあ、浄土真宗なんですけども、この大無量寿経を読んでみるとね、お釈迦様の教えがはっきりクリアに説かれているんですね。まあ、この五戒という言葉は出てきませんけどもね、この内容がしっかり説かれておりまして、これをなくす方法も説かれてるんです。大無量寿経を読んでみるとね、こういう文章がありました。この害について述べられた箇所が2箇所ありましてね、 こういうふうにおっしゃってるんです。仏様の御心は無害の大悲であるとおっしゃるんですね。蓋のない、つまり差別しない、蓋がありませんからね、どんな人も生きとし生きるもの、差別なくどんな人も幸せにしてあげたい、慈しみの思いやりの心で幸せにしてやりたいという蓋のない限りない大きな思いやりの心、ね、大きな慈しみの思いやりの心で全ての人を救おうとしている、これが仏様の御心であると、ね、まあ、15ページに、出ております。またですね、仏様はどんな説法をされるかといったらね、こういうふうにおっしゃるんですね。仏様は、私も頑張りたいですけどもね、利害生情の心で説法をすると、76ページにですね、大無量寿経に書いてあるんです。まあ、どんな意味かと言いますとね、利害というのは害を離れる、この害とは今から説明する五害と言いましたね、5つの煩悩、この煩悩がもうなくなった、蓋が取れてですね、もうなくなった方が仏様なんです。5つの蓋がなくなって蓋から離れたならば心は清らかになるんです。我々言ったらね、もし皆さんもこの蓋が取れたらね、蓋が取れたら心が成長して汚れた心がね清らかになるんです、ね、清浄と言いますのは清らか清らか、ね、清はこれね、濁濁りに対して清らか、浄はこれは汚れに対して清らかという感じなんですね。この、まあ、清盛の清は濁りとか濁、ね、濁流の、ね、濁りに対して清らか、浄土の浄は汚れた江戸、汚れた世界、汚れに対して清らか、この清浄が幸せな状態ね、清浄になるとあるがままに物事が見える、この清浄、心が清らかになるには蓋から離れることが大事、まあ、蓋から離れた清らかな心で説法をする、お話をするのが仏様なんです。だからですね、この5つの蓋を取ることが、これをね、取ることがとても仏教では大事であるぞと説かれるんですね。だから親鸞聖人もこのね、疑外交わることなしと何回も何回もおっしゃったんですね。疑いの心一つで私たちは実はね、苦しみ悩みの世界をへめぐっていると、こういうふうにも説かれています。では早速ね、見ていきたいと思います。誤解とはどういう教えか、まず最初、貪欲、貪欲害と言いますね。むさぼる欲の蓋、この場合の貪欲はですね、まあ、むさぼりとあります。これはですね、これむさぼりとはこの一字で執着という意味ですね。この一字で執着という意味なんです。欲そのものは善悪ないんだけどもね、執着して欲を起こすからあなたが苦しむと説かれます。この執着が私を苦しめるというふうに説くのが仏教なんですね。だからいろんなことがあってもね、あの病気になってもね、あんまりこだわらないことね、とらわれないこと、また偏らないことも大事なんですね。とらわれない、偏らないね、とらわれない、ね、でこの貪欲は人間誰もがありますけども、まあ、この場合はですね、異常な欲、必要以上に求めようとする、これがあなたを苦しめます。だから普通のですね、あの普通食べたり飲んだりする必要な欲は罪悪ではございません。必要以上に執着し貪る、ね、自分のものにしようとするね、人のことなんか考えない、自分だけ幸せになれたらいいとするね、このわがままで、ね、人を蹴落としてでも自分のものにしようとするこのむさぼり、これがあなたを苦しめるから、これを減らしなさいとこう教えるんです。このむさぼり、これが私を苦しめます。じゃあこれをね、どうすればこれをなくせるか言ったらね、特効薬が2つあるとおっしゃってますから覚えておいてください。特効薬とはね、生欲知足なんです。お釈迦様ね、2つのことを心がければ この貪欲は減らすことができますよと説かれてますね。消欲知足、これがあなたのね心の病気である貪欲を治す特効薬ですよとこう説かれてます。消欲とは欲を少なくする、これはですね必要なものがあればいいという心ですね。まあ、皆さん今ですね年を召されてね今更ね豪邸とかねそんなね立派な車乗らなくてもねねいいと思うんですね。生きていけるだけのスペースがあって生きていけるだけのお金があれば十分なんですね。仏教では必要なものを求めるこの消欲が実はねあなたを幸せにする、これがね必要以上に貪ったら臨終も大変だしね死んだ後も大変ですよとおっしゃるんです。だから今のうちからですね必要なものがあればいいという ねニーズに応じたもの必要なものがあればいいという気持ちにね、心を変えていく、ね、貪欲の蓋をね、取っていく、そして今の幸せをね、満足していく、足ることを知るね、足ることを知る、これ不満な心、不平不満な心が罪悪作りますから、今ね食事もできるしね、ねおしっこも出るしね、温かい布団でも休めるね、飲んだり食べたりできます、これでも仏教では幸せだとおっしゃるんですね。何気ないね平凡な生活でもね心が穏やかになれば心が静まれば幸せだと仏教では説くんです。仏教ではねこの5つの蓋がね休眠お休みするとね心が静まって穏やかな心になると説かれてます。これがね表に出てくると心がざわついてね心が不安になったり何を得ても満足できない心になっていきます。ですからね特効薬ね欲を少なくして今の現状にね満足していく、ね、皆さん餓死はしてませんからね、生きていけるだけのものがねあればいいと、今の幸せ今のね状況をね満足することが幸せなるコツ、罪悪を減らすコツなんです。欲なんかもキリがありませんからね、貪欲はこれ無限でありますから、もうこれで満足なんかありませんから、だから仏教はほどほどにしなさいと、ね、必要なものがあればいいじゃないですか、今のね、与えられているものいろんな人の支えによって私たちは生かされてますから、いろんな方々のおかげで生かされていることに、ね、満足する、たることを知る、俺が俺がという心ね、俺が俺がのがを捨てて、おかげおかげのげで暮らせという歌がありますけどもね、皆さんのおかげいろんな方々のおかげで生かされていると、今をの幸せをたることを知る、これで心が穏やかになり静まりますよと教えますから、まあ、お互いね心がけていきたいと思いますね。次、心以外、ね、次あなたの成長を阻む、そのもう2つ目が心に、怒りの心が心の成長を妨げますよと教えられます。心にという漢字は、心は目がマジになる、目が真剣とありますね、目が真剣になる、マジになる、カーッとですね怒った時にね目がマジになりますね、これが心という漢字。今ですね土が2つありますから、根に持つ怒りですね、根に持つ怒りを意と言いますね。で今日本語で言うならば、このやつという字を使います、ね、今ならはやつね、これも怒りであります。この場合の怒りは心の上にやつとありますから、今私が苦しいのはあいつのせいだこいつのせいだと人のせいにすると腹が立ちますね。まあ、怒りというのはですね、自分の我を否定された時、思い通りにならない時に怒りが吹き上がってきますけどもね、この、まあ、怒りといってもいろんな怒りがありまして、例えば嫌だなと思うのも一応怒りなんですが、でも、まあ、嫌だなというのはそんなに大したことありません。もう表にね出てくる怒り、これは実は周りの人をね苦しめるし、あなたの心を傷つけ寿命も縮めますから。怒りというのはね 本当に毒だそうですね。怒りを起こすと体中に毒が回って、まあ、癌にもなりやすくなりますし、寿命を縮めると言われますから。だから怒りはくれぐれも気をつけないといけません。怒りっぽい人はね、短命だというふうにお経には説かれてますね。命も短く終わる可能性ありますから。ね、お互い気をつけなければならない。まあ、これもね、普通の怒りならいいんだけど、異常な怒りね、もう表に出てくるような怒り、これは実際自分の心を傷つけるし、周りの人もね、すごい嫌な気分にさせますから、これは気をつけなさいとおっしゃるんです。まあ、この怒りで多くの人は失敗する。怒りによって人間関係がもう焼かれてしまって、亡くなることもいっぱいありますから、気をつけなければならない。じゃあこの怒りの特効薬は何かといったらね、仏教ではね、喜びの心があればいいですよと、こう説くんですね。仏教ではね、この怒りを治す、ね、薬は喜びだと説かれるんですね。仏教で歓喜という言葉があるんですけどね、歓喜。歓は目を喜ばせる、喜は心を喜ばせると、まあ、これは親鸞聖人がこう解釈されたんですけどね。いつもね、皆さんに喜びがあれば怒りはない状態。皆さんにね、この真理があるかどうかを確かめたければね、喜びがある状態は怒りがないと教えます。で、喜びがない時は大体怒ってるんです。一つの目安はね、いつも皆さんに喜びがあるかどうかをね、見つめて、喜びが起きるようにお釈迦様を推し、努力しなさいと説かれてるんです。これ心がけ次第でね、いくらでもね、喜びは起きると仏教で教えるんです。小さい子供さんを見てください。まあ、大体一般的に言ってもね、幼稚園小学校まではね、もう子供というのはね、すごい喜びにあふれてるんです。ね、もう勉強なんかしたから、私もそうですけどね、本当に楽しかったです。小学校の、ね、4、5年生まではね、もう毎日遊ぶことしか考えてない。ね、例えば、親と一緒に歩いててもね、もう、わずか5分の間ね、ちょっと待ち時間であってもね、子供はね、股をくぐったりね、この肩に乗ってきたりして、もう親をね、遊び道具に使うこともありますわね。もういつもどこかで子供はですね、この楽しみ、喜ぼうとするんです。おもちゃがなくてもね、この自分でおもちゃを作ってでもね、喜びをね、喜ぼうとする、楽しもうとする、この心はね、罪悪を生み出さないんです。だからもう大人だったらだんだんそんなことバカらしくなってね、喜びがいつの間にかなくなってしまうんですけどね。仏教では、例えばね、食事でもね、味わいながら食べたら喜べるしね、例えば散歩でもね、実際散歩でもね、まあ、5分以上、15分以上するとね、頭にね、この、幸せホルモンが出るそうですね、セロトニンと言いまして、ただ15分以上ね、歩くことによって、心が前向きになってね、喜びを感じると言われます。だから散歩した後は非常に気持ちがいいんです。ただどんなことでもね、喜びは気持ち次第で起きるんです。これ仏教心理学を学んだらよくわかるんだけどもね。皆さんの心構え一つでいくらでもね、このある意味平凡な単調な日々でも喜びを受ける。まあ仏教で後で言いますけどね、心を集中させるだけで喜びが起きるんです。心が一つに集中できたらね、喜びが起きて怒りが静まるんです。ですから、ね、常にね、喜びを持とう、楽しみを持とうというね、風に心がければ、いつでもどこでも普通のね、生活、別にお金がなくても、ね、何にもなくても、ね、心さえあれば、意識さえあれば、仏教では喜びが起きますと教えるんです。喜びがあるときは怒りはないですからね。で、喜びはね、心の栄養になります。脳にもね、脳が栄養というのはやっぱりね、喜びなんです。喜びがあるとね、ボケることもなくなりますし、ね、この楽しく生きることができたらね、煩悩も減りますから、表には現れにくくなりますから。だから仏教ではね、どんなことでもね、工夫して、ね、喜べるようにしてはいかがですかと、こう教えます。ちなみにね、 あのお釈迦様のお弟子で有名なお弟子ね、阿難という人がいましたね。阿難もう抜群のイケメンでね、お釈迦様の説法をね、後半の25年間全部頭に、ね、入れて、でこの人のおかげで私たち今ねお経が読めるんです。この人抜群の記憶力、多聞大師といって、釈尊の説法を全部聞いて全部頭に入れて、それを全部ねこの記録して、頭に記憶して残した方なんですね。で抜群のイケメンで、この方の名前の意味ね、何かと言ったらね、寛義なんです。阿難といったら実は意味はね、インドの言葉で寛義と言うんですわ。まあ寛義ですかね、日本では寛義、仏教では濁って寛義と言いますけどね。阿難といったらね、今でもねインド人は結構ね、アーナンという人結構名前いるんですわ。正確にはアーナンダと言いますけどね、アーナンダというのは寛義、日本語で言ったらね、あの花子とか太郎にあたるそうです。いっぱい名前がインドではありますけどもね、日本で一番ありふれた名前が花子さん、太郎くんですね。ちょうどそんな名前だそうです。まあ、喜びという字がアナンだそうですね。あれ子供にもね、喜びにあふれた人になってもらいたいということで、こういう名前をねインドの人はつけるそうです。いつも喜びがあれば真にはね、起きませんので、私たちもね、心がけてね行きたいなと思うんですね。まあ、ここまでは難しくないと思いますね。次のこの3番目と4番目がちょっと難しい。3番目は根人という煩悩と睡眠という煩悩を一つにした言い方なんですね。ね、根人睡眠害と言います。でこれをちょっとねまとめてね、根民害というふうに言うんですね。根民害という煩悩、根人と睡眠を一つにして、蓋という煩悩に表したものなんですけどね。ちょっと説明が必要ですけども、まずこの根人と言いますのは難しい言葉ですけどね、今の言葉で言いますと鬱にあたります。鬱、いわゆる落ち込み、スランプの状態を仏教で根人と言います。だから今その病気でもうつ病というのがありますけど、あれはこの煩悩が強くなった状態がうつの病気なんです。それに対してね、情故、この情故が実は今度は相にあたるんですね。うつの対の概念が相なんですね。いわゆる心がね上ついたり、心が高ぶったり、浮き足立った、ね、調子に乗っている状態、図に乗った状態ね、心が高ぶっている状態を相うつの相と言いますね。こっちは非常に心が高ぶった状態で、全く根人と反対の心を仏教で情故と言います。だから相うつ病といってもね、仏教から言ったら煩悩なんです。ただそれが一定の普通の人よりもね、それが大きくなった状態が相うつ病なんです。ただ皆さんも実はねそういうものを抱えてるんです、私も含めてね。ただそれが休眠させる蓋ね、蓋を取ればこれがね表に出てこなくなって幸せになれるんです。この蓋が強いとね、これが現実においてはね、私たちの心を煩わせ、悩ませ、苦しませることになるから、この蓋を取りましょうと。蓋を取ればこれが消えていきますから、減っていきますので。それで、まあ、特にこの誤解といった場合ね、もし睡眠と後悔を煩わせれば、これを消してね、根人情故だけでもいいです。これ結構ね、お釈迦様は授与されているんです。このね、鬱と、そうというのはね、これがあなたのね仏道修行を妨げる、あなたの心の成長をね阻むものが根人と情故、いわゆる鬱とそうなんですね。落ち込んだ状態ではね物事が正しく見えない、ね、浮ついた心の高ぶった状態は物事を正しく見えない、意識が正しく働いてない状態が鬱とそうなので、この働きをなくしていく、減らしていくのが仏教なんです。だ仏教はもうね、こういう鬱もそうまでもなくせる教えなんですね。まあ後でまたその方法も説きますけどもね。まず意味を説明いたしますと、鬱のことを仏教では根人と言います。 あの漢字をよく見ればなんとなくね、理解ができるかもしれません。根という漢字は立心弁、これ心なんですね。これ心、ね、これは心を表しますね。心ね、この宇治と火はですね、これはあの夕暮れとか暗闇という意味なんですね。夕暮れとか暗闇で暗いという漢字なんですね。ただ心が暗い、これを根と言います。心が暗い状態ね、心が夕暮れの状態が根。仁はこれは沈むという漢字ですね。心が沈み溺れた状態、心が暗く心が沈んだ状態を根仁と言うんですね。で、今の言葉で直したならば、鬱、ね、あるいは落ち込み、スランプ、ね、この状態ではね、もうやる気が起きないしね、物事が正しく見えないからね、幸せになれないんだと。だからこの根人をなくす、これをね、治療をしなければなりませんと教えるんです。これが根人ね。次、睡眠。これはあの今の日本語でもありますね。睡眠、いわゆる夜になったら休む、あるいは昼寝をする。この睡眠というのはね、これ自然現象と思われがちですけどね、仏教では心の働きとして説いてるんです。で、この睡眠というのはですね、まあ、この二つともこれ、あの、目が出てますけど、目が出てますけども、まあ、心が暗くなるというかですね、心がぼーっとしてくる。いや、意識がぼーっとしてね、物事が認識できなくなる状態。これが、ま、睡眠なんですけどね。で、この睡眠という心の働きは、全膜二つございます、ね。良い睡眠と悪い睡眠があります。で、この前のこれ煩悩です。ここはですね、悪い睡眠のことを言います。あの、ダミーをむさぼる。ね。もうただもうやりたくないから無理やりね、布団に入るとか。ね。もう怠け心から休むことを、ね、ダミーをむさぼると言いますね。これは悪い睡眠です。現実逃避。現実を見たくないから、ね、寝たばっかりいる人いますね。あるいはね、うつの人なんかでもね。部屋に閉じこもって、もう噂やったら寝ている人。これはよくありませんと教えます。で、良い睡眠は何かと言ったらね、あの、疲れを取るための睡眠ね。熟睡状態ができる。この肉体の疲れを取る。この睡眠は非常に、あの、良い睡眠なんですね。ただ、睡眠そのものに全膜はない。現実から逃げて、休もうとするのはこれは悪だから、これをなくしていきなさいと教えられます。でね、もう布団入ったらすぐ熟睡できる、ね、もう寝た瞬間パッと目が覚めるような、で体ももう快適だと、こうなったら最高の睡眠であります。お釈迦様なんかはね、もうこれ煩悩の睡眠がありませんからね、もうあの3時間睡眠でもねできたそうですね。もうそういうあの瞑想の達人はね、これがほとんどないんでですね、いつも熟睡できて、短い時間でもね、疲れが取れるような、そういう訓練をしてますので、すごいですけどね。私たちはなかなかできませんけども、でも努めてね、良い睡眠が取れるようにね、運動をしっかりするとかね、一日一回は人と会って話をする、ね、散歩をする、体を動かす。これ大事なことですね。良い睡眠が取れるように、悪い睡眠にならないように、ね、気をつけていく。で、悪い睡眠、ね、逃げてしまう。こういうね、悪い睡眠をとると、物事が正しく見えなくなる。この誤解の解かれた目的はね、心を成長させる。この知恵というものを阻むもの。知恵というものを開発させるのが仏教なんだけども、この知恵を起こさせない働きなんですね。だからこれ取ったらね、物事が正しく見えるんです。物事を正しく見えなくするのが、この5つの蓋なんですね。心がね、鬱で落ち込んでスランプ状態では、物事が正しく見えないし、ね、現実から逃げていたんではね、物事を正しく見ることはできませんから。それで、ね、意識をしっかり働かせたら、これは、消えるんですね。まあ、今ならば、まあ、聴聞されてますからね。まあ、これは、出てこない状態だと思いますね。でもたまにね、 眠くなることは、これはね、私たち煩悩がありますから、弔問中にね、出てくることはありますけども、もうこれ仕方ございませんけどね。まあ、それを減らしていくのが仏教でありますね。懇人と睡眠。これよく似てますからね、お釈迦様、一緒にされたんです。ね。要は、物事をね、正しく見えなくする、心が沈んだ状態、ね、をひとまとめにして、懇眠外というふうに、お釈迦様はまとめて煩悩を教えられました。次ですね。常故後悔外。ね。常故という煩悩と後悔という煩悩を一つにされて、教えられた、煩悩が四つ目であります。これはですね、常故というのは、これは相のことですね。心の浮つき、心の高ぶり、心がハイの状態ですね。心がもう混乱している。もう調子に乗っている状態。図に乗っている状態を、常故と言いますね。まあ漢字を見てみるとなんとなくつかめるかもしれません。常故の常も横にね、立身面がありますから、これもね、心という意味ですね。心。で、横にね、卓球の卓があります。これ、卓越の卓なんですね。卓というのは、優れているという意味なんですね。超えているとか。ね。ね、心が卓上に上がっているという意味なんです。これね、竿とも読むんですね、竿。まあ、気変の場合もありますけどもね、竿。竿ってわかりますね、竿ね。高く掲げる。だから上に上がっている、ね。高くなっている状態をこの上で表すんです。だから心が卓越、上に上がっている。これが竿であり、上なんです。次、子。これはね、選挙の教です。ね、あるいは、挙手の教ですね、挙手。手を挙げる。これ、挙げると、だから、底辺がありますね。ね、ね、手を挙げる、掲げる。選挙というのはですね、多くの人から選び上げるんですね。たくさんの候補者から、ね、選んで上げるという感じね。ただ、これは上げるという感じですから、上に上がる。だから、そうなんですね。心が上に上がった状態。で、私たち幸せになるには、心がね、浮ついた状態ではね、物事を正しく見れない。調子に乗ったら絶対後でガターンときますから。だからね、もし宝くじが当たったらね、もうおそらくね、普通こうなりますわ。調子に乗ってね、もう生活ももうめちゃめちゃなる可能性ありますから、当たらん方がいいんです。ね、心が浮ついた高ぶった状態ではね、物事を正しく見れなくなりますから、この気をつけなさいと、調子に乗らないようにね。ただいいことがあってもね、続きませんから。これなくすポイントとしてね、仏教こうしてるんですね。今ね、苦しいことがあって落ち込む必要ないと。無常だから続きませんね。なんで不幸や災難があってもね、またずっと不幸じゃないですから。仏教では無常だから、どんな苦しいことも続きません。またどんなね、いいことがあってもね、続きませんから。無常ということが分かればね、この鬱もなくなるし、相もなくなるんです。お釈迦様はね、無常を説いてますから、この仏法を聞いてる人はね、お弟子たち含めて、聞いてる人はね、これがなくなっていくんです。無常だからね、落ち込んでもすぐにね、一日だったら元に戻ったりね。どんな楽しいことがあってもね、すぐらいでわかるからね、調子に乗ってはいけないなぁという反省が起きて、ね、平常心で落ち着いて物事が見れるんです。どんな楽しいことがあっても、どんな苦しいことがあってもね、続かないんです。一応仏教は地獄でもそうなんですけどね、地獄に落ちてもね、永遠に地獄じゃないんです。無常だから。まあ悪業がある間は苦しみますけどね、悪業が尽きたらまたね、地獄からまたね、出ることもできるんです。そもたら楽なんですね。だから、無常ということを理解すれば、ね、そんな落ち込むこともなくなる。スランプでもね、ほんの1日や2日で元に戻ります。また、いくらいいことがあってもね、無常だから続かないと。こう理解できたらね、また元に戻れるんです。まあ、年取ったらだんだん体も悪くなってね、落ち込むこともあるかもしれませんけど、 まだ皆さんね、死んだらもう終わりじゃありませんから、また次生まれ変わってくれるんですよ。できれば皆さんにはね、次また人間界に生まれられるようにね。それで私は今日この話をしてるんですね。臨終は必ず今日かもしれません。明日かも分かりませんけどね。すぐ、たとえ死んでもね、地獄に落ちないように、この五害のね、蓋をね、取って、これを離れる。ね。蓋から離れられるようにね、仏法をしっかり心を清らかにしていけば、ね、五章も心配ございません。だからこの心があるなぁと思ってね、それを客観的に認めてください。ね、でもこの頃もね、もう続きませんから、無常だからね。だから、この浄土という心、ありますわね。お金が儲かったらね、いいことあったらもうね、もう調子に乗ってしまいますけどね。でも今しめてください。ね。あんまり調子乗ったらガターンと落ちますから。ね、だから無常という真理をしっかり学んだら、この根人、ね、浄土、鬱や層もだんだんね、なくなってきます。だからアップダウンがね、減っていくんですね。仏教を聞く前はね、もうアップダウンが激しかった。それがだんだんね、こんな感じ。微変動になっていくんです。ただ、どんな事態が来ても、例えば病気になってもね、嫌なことがあってもね、そんなにね、苦しむこともね、なくなりますから。で、次、後悔ね。まあ、これも、浄土と似てるんだけどもね、もう過去のことばっかりね、悔やんで、うじうじする、ね。これは今に来てないんですね。で、この後悔自体もね、善と悪両方あるんです。仏教ではね、もう今を生きる意識をね、今の瞬間瞬間の物柄に向けたらね、これ後悔起きないんですね。後悔というのは、今を無視して過去のことを思い出してうじうじしている状態。これがあなたを苦しめる。仏教ではね、今を生きればね、幸せになれると教えるんです。今を生きればね、もう不安も消えるし、未来の不安も消えるし、過去の後悔も消えます。この後悔時代にこれ2つありまして、今を生きずに過去のことばっかり思い出してね、うじうじする、それをやめなさいと教えるんです。これをなす方法は、今を生きる、今やるべきことにね、今ならばこの帳簿に集中する、終わったら終わったでね、やることがありますからね、やるべきことに集中していけば後悔はなくなります。で、これに対してね、良い後悔は何かといったらね、仏教では懺悔と教えますね。懺悔、これは良い後悔なんですね。なぜかといったらね、これは懺悔滅罪といってね、これをやるとね、罪が消えるんです。懺悔滅罪といってね、意味はね、これ食えることに善悪ないけども、この場合懺悔がいいのはね、この懺はね、これ認めるという意味なんです。認める、いろんな結果が来ました。これをね、自分の蒔いた種まきだとね、認めて食いたら罪が滅するんです。この場合はね、人のせいにしないこと。いろんな結果が現れてもね、全部自分の蒔いた種まきだとね、これは認めるですからね。これ認める。この認識の認と同じ意味なんですね。この三とは認識の認で、自分の蒔いた種まきと認めて、もうやめようと。こういう苦しみの結果は過去の自分の蒔いた種まきだと、ね。認めたならば、もう二度と悪を作るまいという決意が生み出されて、もうその罪は犯さなくなるから罪が滅するんだと。今の現実をね、あるがままに受け止めたら、罪は消えていきます。でも私たちは、ね、過去を思い出して、あいつが悪い、こいつが悪いとね、人のせいばっかりするから苦しみが消えないんだと。だから今を生きる、今に集中することによってこの後悔もね、消えていきます。で、最後は、義害、まあ、これが一番大きいんですけども、ね、まあ、これの本来の意味は、因果の道理を信ずることと仏法僧を信ずることをこの疑いで、教えます。仏教でいうこの疑いでなくさればならないのは因果の道理、ね、この大宇宙の真理は、ね、因果の法則、全部ね、神様なんかいない、自分の蒔いた種まきが現れている、ね、いろんな現象も全て原因があって現れているんだと。だからどんな結果が来てもね、人のせいにするんじゃなくて、自分の蒔いた種まきだと因果の道理が深く信じられた状態が 利害がなくなったとこう説かれています。ただ因果の道理が信じられたらもう苦しみはほとんどなくなります。あるいは浄土真宗のようにね、仏様を疑わないようにする。仏様というのはですね、どんな人も平等に救おうと、たとえどんな悪人でもね、もう救ってみせる、これが仏様の大慈悲なんですね。だから無害の大悲なんです。蓋のない大悲、これが仏様の御心、これをね素直に信ずる、ね、私たちは計らってこんな私はもう助からんのじゃないだろうかと、こういうね仏様にね刃を向けている。仏様はどんな人も救うというふうにね、誓っておられますから、その仏様の御心にね疑わずにね信じていけば、いや、ありのままの自分が認められたらいいんです。私たちは理想の自分を作ってね、今の自分を否定してるんです。このね現実のねありのままの自分を受け入れたら苦しみは消えます。たとえどんな悲惨な自分であってもね、あるがままの自分が認めることができたならば苦しみはなくなります。親鸞聖人は、ね、あるがままの自分が認められて、ね、どんな人も救うと誓われた仏様の御心にきれいに疑いが晴れたので、義害交わることなし、疑いの蓋が親鸞なくなったぞ、なくなったぞとね、教行信証には9箇所もね繰り返し繰り返しおっしゃった。まあ5つどれも大事なんだけどもね、まあここだけ皆さん焦点絞って、疑いがなくなるようにね、疑いが晴れるように因果の道理を信じて仏様をね信じてください。仏様の大慈悲は ね間違いございませんから、ということで親鸞聖人はここに焦点を絞って説いたのが浄土真宗だということですね。まあこの五害という教えですね、まあ、煩悩といってもねたくさんございますけども、ね、まあ、この場合は特にですね、心の成長を阻む、ね、知恵をですね妨げるものを5つ選ばれて、これに気をつけていきなさいと。この蓋を取ったら知恵がどんどん成長するし、集中力も高まって、ね、苦しみが減っていきますよと。異常な欲、異常な怒り、あと落ち込み、うつ、スランプ、落ち込み、層、上付き、心の高ぶりね、そして疑い、これが私たちを煩わせ悩ませるから、まずこれをね、こういうものを持っているのが自分だなぁと明らかに見て、ね、まずこれを認めることから減っていきます。こういうのは自分にはないと思っとったんではね、なくなりません、減りませんから、まずは客観的に、ああこういうことがあるんだなぁと、これを認めることが、この煩悩を減らしていく、この蓋を取るね、第一歩であります。じゃあ、このね、五害、五つの蓋の煩悩を、どうしたら減らすことができるか、どうしたら弱めることができるか、これが次の教えになります。まあ、それをね、今から、しばらく休んでからお話をさせていただきます。